ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイム。
はい、皆さんこんにちは、今井よしひろです。
どうも、私は誰でしょう。早速ながらいきなり3択です。
1、
ライオンの娘を食べようとがしたい見たものの何もできずに帰ったヒョウ。
それだ。
1番でいいんですか。
はい、1番です。
正解。
よし、賞金は宗木中本賞でよろしいでしょうか。
よろしいと思います。
はい、そんな2人でお送りしています。本日12月の2日午後8時を回ったところです。相変わらず雨が降らなくて、ワイパーせっかく変えたのにね、全然使わないという、そんな今日この頃です。
まあ、ちなみに僕の車にワイパーはございません。
ないんだ。
ない。
あれ何年式だっけ、フォルクスワーゲン。
あれ70年。本当はついてんねんけど、なんか前のオーナーがこうなんか外してて、まあいいかなと思って俺もつけてない。
まあ雨降らないしね。
そうそうそう、雨降ってもその雨の向こう側を見るっていう、
なんかちょっとかっこいいね。
そうでしょ。先を見ながら酒を飲むっていう。
うまいね、酒ね。しかしね、
そうね、俺のギャグがうまいのかと思ってちょっと期待してしまったら、そこじゃなくて酒がうまいってことね。
ブレーキのギャグがうまいから酒がうまいんでしょうが、
あなたの口がうまいんですね。
はい、その通りでございます、
ね。はいはい、何やってるんでしょうね。僕たちは今
本当だよね。いやー、もうね、今日めちゃくちゃ俺はもうハッピーで、こうレコーディングが進まなくてみたいな話したじゃん。
してたね。
もうね、あれ以降トントントンと話が進んで、もうあさって早速レコーディング。
おお、すごい。シンバルは届いた。
シンバル届いた。シンバル届いた代わりにギタリストが辞めたっていう、まさかの浮き目にあったんだけれど、まあそれでもまあ3人で あれやろうこれやろうってやっていくうちに、まあなんかこう解決策が見えてって、これ放送が12月の12日の公開じゃん。その頃にはもうレコーディングが終わっていて、もうマスタリング、最後の音源の仕上げに取り掛かってるかなみたいな感じだね。
おお、結構早いねんな。
おかげさんでね、もうその関わってる人たちのスケジュールも全部タイミングがあって、トントントンと行って、一応今月、まあ、クリスマス頃かなには音源がリリースできるっていう予定です。
まあ、トントントンと進めばコンコンコンの時にちょうど間に合うってことですね。
そうだね、そんな感じそんな感じ。うん、まあ、キツネがやってくる頃にはサンタクロースでしょうか。
そうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そんな感じで勢いよような2人で本日もお送りしてまいります。
ラブエンピース。メイクヒロの朝まで Hold me tight from Los Angeles。 はい、あら、ぬれしんのすけ。
ミッキーマウスが僕ミッキーみたいな感じでしょ。これそれ誰のモノマネでショーにならないじゃないですか、それって。
ねえねえ。
そうだね、確かにね。
はい、ということで、はい、今回もゲスト来ちゃってます。
はい
はい、どうですか、今回も美人さんなんですか。
んー、ということにしておこうか。
いやいやいや、まあまあまあ、そんな言い方したらちょっとかわいそうだから。
うん、
まあ美人中の美人が来ました。
はい
はい、それでは紹介します。はい、角田忍さんです。
ようこそいらっしゃいました。
お呼びいただきありがとうございます。
はい、テイク2でした。
間違いないですね。2度目、この最初の紹介を2度っていうのはあんまないんです。
初めてのパターンだよ。
うん、初めてのパターン。俺多分この流れからして、なんかいきなり浮いたな、そのゲスト紹介がさみたいな。
この新しいパターンで始まるっていうのもね、なかなか新鮮ですが。
はい、とりあえずビール飲みます。
はい、ビール飲みましょう。はい、
乾杯。いや、やっと呼んでくれましたね、本当にね。ずっと言われてたのに。
ねえ。いや、いつも聞いてくれててありがとうございます。
あ、いえいえ。
ね、感想をね、結構聞いてるから、あ、今回その、聞いてる人がゲストに来るってどんな気持ちなんだろうなと思って。
いや、変な感じ。
そうだよね。
自分が喋るんだな、みたいな。
ああ、なるほどね。うん、何されてる方なんでしたっけ。
あ、特殊メイクですね。
特殊メイク、
はい、
はい、いろいろ作品見せてもらってるんですけど、はい、映画の特殊メイクをしたりとか。
そうですね、まあ、うん、基本的に
結構変なものを作ってるっていう印象ありますよね。
そうだね。
結構日常絶対こう街中ですれ違うことのないような、なんかそういう感じのすごい、
まあ、なんかまあ変なんですよね、私基本的に。なんかできればなんか自分でオリジナルのデザイン作っていきたいなと思ってるから、まあ、いろんな想像して。
なるほどね、
はい、
服もチャックがいつも多いですもんね。
そうなんですよね、チャックがどうしても好きで外せない
ズボンにチャック着たら大概1個ぐらいのもんですけどね、もう20個ぐらいついてますもんね。
そうそうそう、
なんかその1個ぐらい俺ちょっと開けてもいいんじゃないかなたまに思うときあるんだけど、
あ、どうぞ開けてください。
でも一応あの女性だからそれやるとね
すごいの出てくるかもしれない、
ね、なんか変なそれこそエイリアンとか出てくるかもしれないね。
そうそうそう、
だから5年前に行った映画の半券とか
あ、それはありえる、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、
なるほどなるほど。特殊メイク歴は何年ぐらいなんですか？
7年ですね。
7年、
はい、
アメリカ来たのも7年前でした
っけ？今年で8年目で、もうすぐ8年なんですけど、
はいはいはい、はい、アメリカ来たと同時に特殊メイクの勉強始めたって感じ？
いやー、それがですね、私全く英語を勉強してなかったんで、うんうんうん、やっぱ英語ある程度喋れないと、うん、あのメイクの学校に行けないっていうのがあって、はいはいはい、最初の8ヶ月語学学校に通って、うん、でそれからトランスファーで、うん、あのメイクの学校に行って。
そうなんです、
はい、
日本にいた時は何されてたんですか？
まあいろいろやってたんですけどね。
あ、全然別にその特殊メイクとかにこうつながるようなことではなかった
あ、でも一応全部結構つながってて、うん、あのまあ、アートの学校にも、あの美術学校もちょっとや、
はい、
行ってて、うん、あとネイルスタイリストやってましたね。
あ、スタイリスト、はい、
だメイクとはまあまた違うけど、やっぱアートでつながってるかなって、うんうんうん、
そっか。それが何のきっかけにこの特殊メイクの方向に行ったんですか？
まあ、東京で働いた時のお客さんに一言なんかメイクやってみたらって言われて、で、あ、メイクかと思って、まあ今まで考えてなかったんだけど、まあでもまあメイクね、まあ興味あるかなと思って、で元からあの、まあ、10代半ばから、まあ、サイファイとかホラーとかファンタジーの映画見るのすごい大好きで、で、まあ、あとマイケル・ジャクソンの、
はい、
あのスリラーを見て、で私のすごい大好きなリック・ベイカーっていうメイクアップアーティストがいるんですけど、
うんうんうん、
その人があのマイケル・ジャクソンにアプライしてて、で、まあ、そういうのもいっぱい見て、なんかあの、まあ、自分でもこうモンスターとか、
うん、
エイリアンとかそういうの作ってみたいなと思って、まあ、どうせやるならハリウッドでしょみたいな、
うん、結構夢を大きく描いて
そうそうそう、それで、
多分誰しもがその人生に一度二度やっぱその人生の転機みたいなのってあるじゃないですか、
うんうん、
やっぱそれででもアメリカによっしゃ行くぞって
まあ、ね、
それってすごい大変なことだと思うし、うん、それでやっぱり、まあ、まあそこまでじゃないかなって辞める人とかもいると思うし、うん、でもそこ迷わなかったんですもんね、きっとね。
そうですね、なんかもう、まあ、うち母子家庭なんですけど、
うん、
あのお母さん見て育ってきて、
うん、
でやっぱちっちゃい時から手に職つけて自分でやっていきたいっていうのがもうずっと思いがあったから、だからもうその特殊メイクやろうって決めた時に、なんかもうそれ探せた時にはもう本当嬉しくて、なんかやっぱアメリカに来たのも29だったんで、だからもう、あ、これでもうちょっとやっぱこれでやってこうみたいな。
え、でもこの間年齢聞いたら28って言ってましたよね。
あ、そうそう
あれなんか
あれ
計算がおかしい
なんかタイムマシン乗っちゃったのかな。
うん、そうね、やっぱこう特殊メイクとかやってるとあのシンナーとかもよくするから
、ああ、それでちょっと頭がいっちゃった感じかな。
いっちゃった
でもまあそう29でってなると、
う
ん、まあ、多分世間的にはいろんな
の
きっとあるじゃないですか。
はい、
そこでは迷わなかった？
全く、うん、なんかやっぱり、まあ、特に地元青森に住んでる人とか、うん、うちのお母さん、
うん、
ものすごく反対して、
あ、
てかあんたもう29でしょ、もう落ち着きなよみたいな
あ、
まだ勉強したいのみたいな、まあ、最初すごい反対されて、
まあ、でも人生死ぬまで勉強ですからね。
そうそうそう、でやっぱ私 もうやりたいと思ったらもうやりたいから、うん、いやもう、 もう全部自分でやるから行かせてくれと、
うん、はい、でも実際アメリカ来てさっきもちょっと言ってたんですけど最初こう語学ができないところからのスタート、うん、もうその大変だったことだらけだと思うんですけど
本当にもう、うん、メイクの学校行ってる時、うん、本当分かんなくて、うん、何言ってんだろうみたいな、
あ
毎日毎日先生早かったのその先生喋るのしかも、もう特殊な言葉ばっか出てきて
そっか
そうだかもう何だと思ってさっぱり分かんないと思った
へえ大学の時とかもう宿題すら分からなか
った
からそうもう宿題学校ある授業が終わってちょっとナイスそうなやつに、うんで宿題ないなほんまに
そうなんだね、
う
ん、
そうだよ
宿題すらわからんかった
わかんない
はあ、あそういうもんなんだ
で毎日やっぱ宿題もらうから、うんうんうん、たった1枚のペーパーの宿題なのに、うん、多分まあ普通の同じクラスメート英語わかるから多分 2,30 分で終わるやつなのに、うん、
はは
私も 2,3 時間かけてこう
なるほどね
で文章も書かなきゃいけないし、
うんうんうん、
まずその言葉わかんないから全部辞書で調べなきゃいけないし
そっかそっか
そうそう
アメリカ生活そんな長くないけれどもやっぱそういう話聞くと本当アメリカでその生き残っていくって大変なんだなって思うわない
やーね俺でもカレッジの時は結構大変やったわ
大変なんだね
大変だよ
俺アメリカ来る前とかは言葉が大変っていうのはもちろんそのイメージあったから、うん、こう勉強はしてきたけどそっかその宿題がわからない
レベルなんだってそうそうそう、もう毎日カメラ持ってって
はあ、はあは
あ
は
あ、全部先生がやってる動作とか、うん、もう何枚もこう写真撮って、うん、あと道具とか、うん、マテリアルとか全部これ写真撮ってもカメラマンみたいに
そっかでもそういう時期があったからこそ今につながってるんですもんね、
うん、
多分だってそんなんやってる生徒周りにいなかったでしょ、
うん、私しかいなかっただ
からこう本当にめちゃくちゃ一生懸命の時ってもうなりふり構ってる場合じゃないって感じですもんね
本当、
うん
本当に習いたかったから、
うんうん、
もうちゃんと覚えなきゃと思って、うん、もうどう思われてもいいからもうカメラマンになろうと思って
そっかそう、まあ、アメリカでこう生活、ね、してこう勉強していく中で、
うん、
やっぱりこのアメリカ長く結果的にいることになってるわけじゃないですか、
うん、
なんかそれはどういうことがきっかけで
いや実はなんかやっぱり大変じゃないですかアメリカで、ね、生活するって、うん、ただ何回も何回もくじけました
実はやっぱそうなんだ、
はい、で毎回そのくじけるたびに、うん、もう日本帰るもう無理だみたいな、
うん、
それで何回も思ったんだけど、
うん、
でもそうやって思った時に限って、
うん、
こうとどまらされることが起きるっていうか、
はあはあ
まあ、いろいろあるんですけど、
うん
まあ、メイクの大会在学中の人と、うん、卒業してから 12ヶ月間以内の人だけ受けられる大会があって、
はいはいはい
まあ、メイクやってる人だったら多分みんな知ってると思うんだけど、うんまあ、IMATS っていう一応インターナショナルのコンテストで、
うん
もうそれが最後だったから受けれるのがその最後で優勝できたから、うん、もうすっごい嬉しくて
あ
なんか分かんないけどそういうチャンスが何回もあってそういうくじけた時にだからあもうこれは残れってことなんだなと思って
うんでもなんかそういうのってやっぱ神様見てるんだろうねきっとね
いやでも見てる人は見てくれてるからね
うんそれも一つモチベーションになるよねや
っぱり
ね、
うん
アメリカのこの生活の中で一番大変だったのって何ですか、うん、
ビザ
ね
ビザかな、
まあ、そこは本当みんながねぶつかる壁というか
そう
だ
ね、
うん、もうねピザ1枚食べたら止まらなくなっちゃうから ね,
ねあの、うん、点々か丸かっていうさ、
うん、
本当にちょっとの違いなんだけどね
あそういうことねあビザね
そうビザピザじゃなくてビザ
私
もピッツァ
俺今度モッツァレラ乗っけようかなもうそればっかトッピングのことばっか考えてたから今
そう、
うん、
いや
俺も生地を考えながら
生地
か、まあ、ソース
私薄いのがいい。
あ、俺あのクリスピーのやつね。
そうそう、
俺桃太郎のあの仲間で誰を最後まで残すってやっぱ生地だもんね。
あ、その生地か。ずいぶん飛んだね。
うまいね。
ピザ持って鬼ヶ島行こうかみたいな。
もうあのあれじゃないみたいな、何やったっけ、あの団子、キビ団子、
キビ団子。
ピザ持ってった方がいいみたいな。
そうだね、
桃太郎さん桃太郎さんそのお腰につけてるかどうかピザスライス1枚くださいみたいな。
随分もう歴史が変わるレベルやん。
結構洋風かみたいな。
そうだね、もう何ならコーラとかいかがですか、
間違いない。
もうあの胸キ遊んでくれてるけど俺まで遊び始めるんですよこのラジオ、マジで収集つかなくなるからね。
間違いないですね。そうだね、すいません、まあ、ありがとうございます。
はい、
やらせていただいて。
さあ、じゃあしっかりとこう冷静なうちにいろいろ話を、まあ、そういういろんなこういう曲折があったと思うんですけど、うん、アメリカで一番嬉しかったのって何でした？
嬉しかったこと、あの初めてお母さんに褒められたとか。
ああ、初めて、
うん、
人生初めて。
そう、
ほうほうほうほうほう、
それでもでかいですね。
うん、
どんな時だったんですかそれ。
あのやっぱその大会で優勝した時。
ああ、
何で半笑いなの。
いやいやいや、なんか自慢みたいだから、やまいたくな
って。ねえ、さっきからそうばっかり言ってるから。
ごめん、だから言いたくなかった。
なるほどね。
2分に1回ぐらい、まあ、
そっか。あ、
っていうかそもそも特殊メイクって何なんっていうか、どういうメイクですか。
特殊メイク、まあ、私やってみて思ったんだけど、特殊メイクってただのこうなんつうの、メイクするだけじゃなくて、うん、もう入ってみたらもうすっごいジャンルが本当にいっぱいあるんだなって。
へ
ー。例えば、まあ、撮影とかでアプライする特殊メイクさんもいれば、
うんうん、
で裏方であの造形して、
うん、
でその工場でやってるのもいっぱいこう担当者がいて、
うんうん、
例えば造形する人、モールド作る人、うん、あのフォームを流す人、コスチューム作る人、シリコンのピースに毛を植える人とか、
はあはあ、
うん、なんかもう本当にいっぱい種類があって、
ああ、ああ、
でももう全部に興味があって、
うん、
だからもう私からしたらもう全然これ飽きない仕事だなっていう。
あ、そうなんだ、
うん、
最近これ見てこれやばいなみたいな。
やっぱりなんかもう本当にリアルすぎる、
うん、はあ、
まあ、例えば まあ、ある人があのリンカーン の、
うん、
あの造形をして、
うん、
もう髪の毛もちゃんと生やして、目もちゃんと入ってて、もう本当にリアルすぎるっていうか。
へー。
もう多分気持ち悪いくらい似すぎてるみたいな。
そういうのも特殊メイクでできるもんなんですね。
うん、だからもうここまで技術あったらすごいなと思うけど、なかなか難しい道ですね。
あの映画とかだったら最近って結構この CG が結構ね、
あ、確かにね、
できてるから、昔よりはやっぱ特殊メイク、その実際の特殊メイクをアプライしてやっていくっていう作品も前よりはちょっと減ってきてるんじゃないですか。
そうなんですよね、実際、うん、だからもう半分は CG、 半分は自分でアプライする。
うん、
だから実際ちょっと仕事も減ってるっていうのは現状的なこと、
うんうんうん、そうなんだ、
うん、
多分一般の人にはちょっとなかなか見えにくい世界だと思うんですけど、
うん、
どういう部分が大変なんですか。
やっぱり特殊メイクってやっぱりちょっと実際難しくて、
うん、
会社に働けるとかじゃないから、うん、まあ、みんなフリーランスでやってる感じで、ね、現実的に、まあ、仕事があんま取れないとか、
うん、
で、まあ、それで実際私学校で一緒に習ってた人で今もやってるっていうのは私だけです。
あ、そうなんだ、
はい、だからもうみんな辞めちゃって、 特殊メイクから離れちゃって。
そうか、
本当に好きじゃないとできない仕事だと思う、特殊メイクは。
そうか、うん、まあ、でもそれが今このタイミングまでこう続けられてるって、それもう本当に自分がその特殊メイクの仕事が好きっていうのが前提にあるわけじゃないですか、う
んうん、大好きです。
転職っていう言い方をしていいのか分かんないけれども、うん、幸せなことですよね。
幸せだからもう本当はもう幸せだなって思う。もう本当に見つけられてよかった。
そこに来るまでも大変でしたでしょうけどね。
大変だったんだけどね、でもそれがまた楽しいかなって。
うんうんうん、
だから逆にもう見つかってるけどなんかやりたくないやれないみたいなこと言ってるやつはもうやるしかないよね。
そうなのよ、なんかまあそれ言ってる人結構いるから意外に。
そっか、
うん、
まあでも俺それでやらないって言ってる時点でね、もうそれふるいにかけられて多分生き残っていけない人な気がするんだよね、うん、俺は。 だって甘くないじゃん、
うん、甘くない、う
ん、だからなんかそれでいややる気がなくてとかちょっとどうしようかなとかって言ってる時点で多分それ向いてないんだと思う、うん、俺は思っちゃうかな。
それかさ悩んでるくらいならとりあえずやってみたらって思うけど、
まあね、
うん、
やらない言い訳を探すより、
うん、
なんかできるかもしれないこのちょっとした希望を見つけていく方が、
うん、
やっぱな楽しい気がするけどね、
う
ん、簡単な
ね、
できない言い訳なんてこんなん
確かにね
出せるもんね、
うん、
特殊メイクしてる時に、うん、まあもちろんこの幸せじゃないですか、
うん、
そのものを作ってるっていうその過程の中って、
うん、
どんなこと考えてるんですか。
あんま考えてない。なんかもう普通はみんなこう造形する時とかみんなこうとりあえずデッサンしてそれ決めて造形するんだけど、まあ私絵が下手なのもあるから。
あ、そうなんだ。
だからもう頭で想像しながら造形するっていうか、うん、でどんどんこう修正してって
とか、うん、じゃあでもそのイメージは結構強いってことですよね、頭の中にあるものね、
うんうん、とりあえずまああれとあれくっつけようかな、ああしてこうして、
へ
イメージのグラージュからこう、ね、こう探り出せてくるみたいなね
まあね、どんだけそのガレージにこうストックがあるかってね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まずやっぱ一番楽しいのがあのアプライするとき、人に、まあ、自分で全部デザインして全部作って、
うん、
そのピースをその人につけて、
はいはい、
もう全く違う人にするっていうのがもうすごい楽しい。
お、
う
ん、目の前にいる人がもうガラッと変わっちゃう
からね。そうそうそう、
なるほどね。
そう、もうすごいそれが楽しい。
そっか、
うん、
もうさっき言ってたそのいろんなこうポジションの人たちがいるわけじゃないですか、
うん、
でも今一応こうシュノさんはもう全部やってるんですよね、その
とりあえず、うん、うん、
だからこそもう目の前の人がねそんだけこう表現するぐらいの見た目になっちゃえば、うん、それは楽しいですよね。
うん、
しのさんにとって LA ってどんなとこですか。
LA はね、いや本当にもういろんな国からいろんな人が来てて、
うん、
いろんな人と出会えるしいろんなカルチャーにも触れられるし、うん、いろんなジャンルの人がいるし、
まあこの人種のるつぼってそのまんまそれが反映されてる街ですもんね、
うん、あとすごいチャンスがあるところだなって思う。
チャンスか、
うん、なんかまあ年も関係ないしアメリカにいたら年、うん、関係なくなんかもうやりたいと思ったら結構いろいろ挑戦できるから、
はいはい、
でも大体こう LA にいる人ってやっぱこう夢持って頑張ってる人が多いから、
うんうんうんうん、
やっぱすごいいい刺激受けるし、
うん、
もうもちろん2人ともすごい結構なんかエナジーもらってるっていうかもうやる気をもらってるっていうか。
あ、俺らからですか。
はい、
あ、ありがとうございます、
はい、
なんか最後の最後に褒めていただいちゃったね、うん、
いやこれ本当にそう思っててずっと。
あ、本当に、
うん、
じゃあこれからもそうありたいね我々ね。
そうね、今手持ちの現金がないから
大丈夫、あの俺が立て替えておく
から。あとでメモしとこう
じゃあ、 まあそんな感じでね、
はい、
まあ、これからも頑張っていきましょう。
はい、
はい、
頑張りましょう、
はいはい、ということで本日のゲストは角田忍さんでした。
どうもありがとうございました。
来た友達が誘ってくれて今日はミュージッククラブに来ちゃってるぜ。
うわなんかめっちゃ人がいるって。なんかどうしようかな。今日どうやったったらこんなから楽しめるのかな。
コーヒー通じ。
おうマイケル、
君手ぶらでこんなとこで男いてたらダメね。
なんだってバンカウンターすごく遠いしさ。
人ね、人ごみね、通り抜けるときね、一つだけね、二つあるね、アクチュアリーね。一つ目ね、みんな勘違いするね、みんなもう自分のこと見てくれてるね、自分が通るときに邪魔してるやつ、邪魔してるやつが悪い思うね。違うね、あなたのことはあなたしか見てないよ、本当のところね。
そうか、みんな僕に気づいてくれてないんだね。
そう、だからやることね、人のね、肩に手を置いてね、まず最初に、Hey、私ここにいてますよっていうことを教えてからね、通り過ぎるね、したら人道開けてくれるね。
意外と優しいんだねみんなに。
そうよ、ただみんな自己中なだけでね、本当はいい人。
そうか。
で二つ目ね、これクラブで大切なことね、ダンスフロアを横切りたいときね、みんなこう乗ってダンスしてるね。
してるしてる。
そこをね棒立ちでね歩いて抜けようと思ったらね、なぜか抜けれないね。
ああそういうもんなんだ。
だけどね、あなたもリズムに乗って動いたらね、意外と抜けれるね。
ああみんなと同じことをしちゃえばいいんだ。
そうよ、あなたね自分の存在皆無にしたらダメね。
わかった。だけど右向け右で、やっぱりそこは日本人の僕は得意だからね。
そうね、大切な気持ち忘れてダメね。
そうだよね。わかった、マイケルの言ったことを実践してみて、僕今日思いっきり楽しんでくるよ。
Good luck。
みんなきっと昼の朝までホーミータイム。
もしサンタさんにお願いできるとしたら今何が欲しい？
ね、トナカイ。
トナカイが欲しいの？
もうサンタさんが使ってるトナカイを置いてくれ。
サンタさん仕事できなくなっちゃう
じゃん。そうだ、そうしたらサンタさんどうするのかなって思って。
そうだね、なるほどね。初めてだ、トナカイが欲しいっていう回答でした
。ヒロは何が欲しい？
俺強いメンタルかな。
強いメンタルか。
もうだから特殊メイクみたいな感じでさ、心もこう武装できたらいいのになと思うよね。
まあ特殊メイクは素敵でしょ。だけど、はいはい、まあ、自分の人生は、まあ、等身大で、まあいいんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほどね。
まあ自信を持って、自分をの人生を造形していくということですね。
さすが今日のゲストにかけてうまいことまとめましたね。
いやまあそれを
そっからがまとまらなかった。
そういうことね。
まあまあまあ、それはさておき、次回12月26日の更新、これが本年ラストということで、はい、俺と宗木と2人で楽しく忘年会をやろうかなと。
はい、まあ、僕はね常々ゲストはいらないなと言い続けて念願が叶った感じですけどね。
そうだね、ようやく俺の時代が来たぞ的な感じ、
はい、まあまあまあ僕とあなたの時代ですよ。
最後の最後にね。
そうね、まあ、今年はいろいろあったし、このポッドキャストも始められることができたし、
そうだね、
いろいろ成長もできたと思うし、半年前かな、どれくらい前か、
ね、やろうって言ったのは1年今年の2月か。
そうだから、まあ、その中で、まあ、自分たちの考え方とか、まあまあ、いろいろ経験したところでの気持ちの違いとか、
そうだね、
こう自分たちでも確認できたらいいかなっていう。
そうだね、まあ、そういう意味で言うとね、12月26日は聞いてくれてる人たちとみんなでね酒を交わしながら楽しく、
そうですね、まあ、ね、
2018年へのこうステップになるような、そういう放送になればいいなと思ってるんで ね、
なんかコミュニケーションを取りたいって感じはします ね。 そうだね、聞いてくれてる人がどういう気持ちで聞いてくれてるのかっていうのもすごい気になるし。
そうだね、だそういう意味で言うと、まあ、みんなで楽しくこう来年を迎えられるようなね、なんかそういう会にしたいなと思ってるんで、ぜひ手紙ください。
それをサンタさんに頼みます。
そうしましょう。
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 はい、はい、
寒くなってきてると思うので、どうぞ皆さんお体お気をつけて。
ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
次回のゲストは滝蓮太郎
って、今ゲストいないって言ったばかりですね。そっか。